京都の生き物ラジオ図鑑、京都市動物園総務課の佐々木智子が担当します。
京都の生き物ラジオ図鑑、今日は京都市動物園さんから総務課の佐々木さんにご出演いただきます。佐々木智子さんです。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
ね、お久しぶりですよね。
はい、結構前ですもん ね。
去年ですかね、一度ご出演いただいてますよね。
はい、
はい、今日は和田園長に代わってご出演いただきます。どうぞよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いいたします。
さて佐々木さん、今日はどんなお話をしていただけますか？
そうですね、今日は、夏なので、うん、ちょっと動物たちが住む場所をちょっと変えたお話とかですかね、はい、あとイベントもいろいろあるのでちょっと紹介しようと思います。
ぜひよろしくお願いいたします。
はい、
今動物たちが場所を変えたっておっしゃいましたけれども、これ可愛い生き物ですね。一匹はっていうか一種類は、
はい、
ね、もう一種類も私これはちょっと知らなかったんですけれども、どの子とどの子でしょうか？
はい、もう、一つ目人、一種類目は、
はい、
二指ナマケモノのパチパチくんです、
う
ん、
はい、
はい、普段は熱帯動物館というところにいて、うん、はい、年中暖かいところなんですけれど、
うん、
この暖かい時期だけ、熱帯動物館から出て、
はい、
屋外のクジャク舎に移動しています、
うん、ね、これも毎年恒例ですよね。
そうですね、
ね、はい、これ私多分 YouTube か何かでちょっと目にしたんですけれども、なんかハンガーラックに、うん、なんか引っかかって、
はい、
飼育員さんがハンガーラックの端を持って、はい、移動していく姿が映ってたんですが、これは本当なんですよね？
そうですね、数年前からそういう形で移動させているんですけれど、
うん、
ハンガーラックはもともと熱帯動物館のお部屋の中にも設置していて見慣れているものなんですけれど、
はい、
そのハンガーラックにパチパチくんが好きなリンゴとかキュウリとかをぶら下げて、
うん、
本人に、ハンガーラックに移動してもらって、はあ、でぶら下がったところを職員2人で、
はい、
運ぶんですけれど。
なるほど、じゃあ、はい、本人が映ってくれなかったらなかなか移動できない
そういうことになりますね。
そうなんですね、はい、少しでも負担を少なくしてっていうことですよね、はい、
そうですね、捕獲せずに運べるのですごくいいかなと思います、
うん、なるほど、はい、映像を見てる限りではなんか全然嫌がってそうにもなく、うん、なんかぶら下がってるリンゴにコンコン当たってなはへーって感じの気持ちよさそうに移動してる感じが印象的だったんですけれども、途中で食べたりはしないんですよね。要はハンガーラックに移動してもらうためのリンゴなんですよね。
そうです、はい、釣り餌
ですね。
はい、そうです
、
はい、
そっか、じゃあれ何分ぐらいかかるんですか移動に？
うわ、でもその時によると思いますけど、うん、ちょっとお腹が空いている時に、うん、移動させるようにしていると思うので。
なるほど、はい、そっか、そりゃそうですよね、はい、お腹いっぱいだったらね、
来てくれない
いつになっても移動できないって感じですね。
そう
か、じゃあ今はもうクジャク舎で、はい、なんて言うんでしょう、草木の間に隠れている姿が見れる、はい、
そうですね、クジャクシャ の木が結構茂っているので、
うん、
クジャクシャに移動してすぐはちょっと、うん、落ち着ける場所を探してうろうろしたんですけれど、ちょっと木の股の間というか、ちょっと お尻が落ち着くようなところに落ち着いて、
うん、
今はそこにいることが多いんですけれど、結構見えにくいです。
ここからだと見やすいよ、はい、よく彼はパチパチくんですよね、
はい、
男の子でしたよね。
男の子です。
そう、はい、彼はここにいるよっていうのはそんなポイントあるんですか？
そうですね、象舎の近くにクジャク舎があるんですけれど、
はい、
象舎側から見て、
うん、
結構中央あたりに木が茂っているところがあって、うん、そのあたりをよく見ていただくといることが多いのと、
うんうんうん、
クジャク舎の梁があるんですけれど、その 梁の上とかにいることもあるので、結構、まあ、あの上の方ですね。
なるほど、はい、じゃあじっくりちょっと時間をかけて、はい、気持ちにゆとりを持って探してくださいって感じですよね。
そうですね、はい、はい、怠け者を見習ってゆったりした気持ちでちょっと、はい、見ていただきたいなと思います。
これあの移動するのは何か意味があるんですか？
そうですね、やはりあの 屋内だけですと紫外線が足りないので、うん、はい、屋外に出ることで日光浴ができたりとか、うん、まあ、いつもと違う場所で、うん、あの環境が変わることでもちょっと刺激になったりもしますし、運動不足の解消にもなるかなと思います。
確かに、はい、あの広さが違いますもんね。
そうですね、
はい、じゃあちょっとあの広いところで動いている姿がもしかしたら見えるかもしれない、う
ん、はい、もしかしたら見えるかもしれないです。
ね、そっか、楽しみですね。あとあのもう一周移動してるんですよね。
はい、はい、こちらも熱帯動物館の、うん、インドオオコウモリなんですけれど、
はい
はい、コウモリもあの日光浴が必要ということで、うん、夏場の暖かい時期には屋外に出ています。
そうなんですね、はい、あのインドオオコウモリっていうのを、はい、実は私まだじっくり見つけたことがなかったんですけれども、どのあたりなんでしょうか、建物の中の。
そうですね、熱帯動物館の入り口から出口まで一方向なんですけれど、
はい、
出口あたり一番出口に近いところにもともとお部屋があるんですけれど、
はい、
そこから出口を出てすぐの屋外、インコがいる隣のお部屋に今はいます。
なるほど、
はい、
そうということはあの室内だった時には、はい、ショウガラゴとかの横あたりに、
あ、そうです、
ね、はい、ついつい私ショウガラゴたちに見とれちゃって気づきませんでした、ごめんなさいって感じですけれども、あのコウモリって暗いところにいるイメージが勝手にあるんですけれども、はい、もうやはり日光浴が必要なんですね。
そうですね、やはりあの紫外線がないと、うん、被膜ってあの翼のところ被膜っていうんですけれど、
はい、
そこにあの穴が開いてしまったりとか皮膚がやっぱり弱ってしまうので、うん、必ず日光は必要ということです。
ああ、そうなんですね、はい、そっか、じゃあこの2種が今違った場所で、はい、日光浴をしながら過ごしている姿を見ていただけるってことですね。
はい、そうです。
あと、はい、私インスタでも見てたんですけれども、あの大山猫のロキが、うん、あのはい、グランドが定まったみたいな感じ、はい、ね、
そう
なんです、出てたと思うんです。これは、は
い、ここはあのモージュワールドというところで、
はい、
今大山猫を2頭飼育しているんですけれど、
うんうん、
あのちょっと、以前はトラが、いたところの動物舎を今大山猫が使っているんですけれど、
うんうん、
トラの、もともとトラ用のケージだったので、
はい、うん、
ちょっとトラに合わせた網目の大きさになっていたんですけれど、そこを大山猫で使ってもらうにはちょっと網目が大きすぎたので、う
ん、
その網目を小さくする作業をちょっとこの夏職員で、うん、あのずっとやっていまして。
そうだったんですね、はい、この暑い最中に。
そうなんです、
お疲れ様です。
あのすごく大変
そうでしょうね。
そうですね、あの網を購入して縫って、はい、それを針金でつけてっていうのを全部職員でやりまして、やっと、はい、完了したので、
わー、完成おめでとうございます、
はいはい、ありがとうございますあの晴れて大山猫のロキを、うん、その、うん、第3グラウンドって呼んでいるんですけれど、うん、ちょっと離れたあのいつもの建物からこう飛び地になったところのケージにも移動してもらえるようになりました、はい、う
ん、なるほど。じゃあ、これまで大山猫の、グラウンドというのは、モージュワールドの一番東側に位置してましたよね、
はい、
そこの、室内が見えるところを挟んで、あの以前奥くんや葵ちゃんがいた場所がロキくんが自由に過ごせる場所になっているんですか？
そうですね、そうですね、直近では、虎の奥が使用していたところです。
あ、なるほど、
はい、あの室内がすぐ隣にあるグラウンドからは、
うん、
上を通る通路を、
うん、
返してその 第3グラウンドに行くことができるので、ロキ君はその通路を通って、どっちにも移動できるようにしています。
おお、なるほど。じゃあ、葉月ちゃん、はい、同じ大山猫の葉月ちゃんよりかは少し広め、は
い、そういうことになります。
へー、はい、そっか、はい、じゃあ、まあ、近くでそれぞれがいる、はい、気配を感じながら、はい、過ごしてもらってるって感じですね。
はい、もうロキがグラウンドに、第3グラウンドに行く様子とかをずっと葉月は自分のグラウンドからじっといつも見て
そうなんですね、はい、そっか。葉月ちゃんは最近はどんな様子なんですか？よく好みの場所があるとかあるんでしょうか？
そうですね、葉月ちゃんは結構グラウンドに出ていることが好きで、グラウンドは暑いんですけれど、
はい、
一部冷風が出る場所があって、そこの冷風が出て当たるところと、木がよく茂っていてちょっと死角になるような場所がちょうど一つのポイントとしてあるんですけれど、大体はそこで落ち着いています。
そっか、じゃあちょっと葉月ちゃんもじっくり見たいなっていう時は、はい、そのあたりを目を凝らして見ていただくって感じですね、はい、
そうですね、諦めずにちょっとよく探していただきたいなと思います、
はい、じゃあ今はロキ君、葉月ちゃん順番にではなくもう同時に見れる環境になったということで、
はい、
職員の皆様にも感謝ですね。
ありがとうございます。
ありがとうございます、はい、さあそして、他にもゴリラの日が近いんですよね。世界ゴリラの日が。
そうですね、世界ゴリラの日は9月の24日なんですけれど、
今月ですね、
はい、それにちなんで、
はい、
メインのイベントは9月20日の土曜日に、はい、行いますが、一部はもう始まっています、
はい、じゃあちょっと紹介をしていただけますか？
そうですね、はい、今始まっているのは、9月2日から9月28日まで、見てみてゴリ見てみてゴリラたちのこんなところっていう感じで、パネルを掲示しています、
はい、
ゴリラたちの行動とか体の作りとか、知られているようであまり知らないことも多いかと思うんですけれど、
はい、
それを全部分かるように分かりやすく、掲示物を作って、貼っています。
場所は、
はい、場所はゴリラのお家の近くの京都の森のトイレのトイレ等の壁のところに貼ってあります、
茶色い壁が一面バーンとあるところですよね。
はい、はい、そうそこです。そこに貼ってあります。はい、であとですね、9月20日の土曜日には、はい、クイズラリーを行います。
お
クイズラリーは2つあるんですけれど、1つは初級編で中学生以下の方が対象です、
はい
はい、でもう1つは上級編で、それ以外 のどなたでもなんですけれど、
大人も、
はい、大人も、はい、参加できます、
はい、
初級編の方は、
はい、
クイズの回答用紙を取って、ご自分で回っていただいて形になっております、
はい、
上級編の方は、二次元コードを動物園内に掲示するので、そこにアクセスして答えていただく形になっております、
はいはい、このクイズの回答、中学生以下対象の、はい、初級編というのは正面玄関や東エントランス
に
あるんですよね、用紙がね、
はい、全部で100枚配布しまして、なくなったらもうおしまいです。
先着順ですね、
はい、そうです。
はい、そしてはい、これプレゼントもあるんですよね。
そうですね、はい、全部正解した方のうちの先着50名様に、オリジナル缶バッジをプレゼントします。
おお、いいじゃないですか。ゴリラの缶バッジですよね。もちろん
もちろんです。
いいな、
はいはいはい、頑張っていただきたいと思います、
ね、上級編は、は
い、上級編は、こちらも全問正解者のうちの先着100名様に、オリジナルキーホルダーをプレゼントします。
おお、これもなんだか気になります、はい、それも100名の方ですよね、先着。
そうです ね、
なんか、はい、よしやろうって気持ちになりますね、
はい、はい、もうぜひ挑戦していただきたいと思います
ね。これが9月の20日土曜日、はい、朝9時から夕方5時までですね、
はい、
実施がね、
はい、
で、なくなり次第それぞれではなく、この初級編はなくなり次第このクイズの配布終了になっちゃうんですよね。
そうですね、はい、クイズなくなり次第終了なんですけれど、プレゼントの配布時間が午後1時半から2時なんですよ、
お、ということは、はい、 あの早く行かなきゃいけない。
そうですね、あの、ね、配布をプレゼント配布が終わった後もクイズ自体はしていただけるんですけれど、
うんうんうん、
プレゼントの配布の時間は決まっていますので。
なるほど、はい、じゃあできるだけ1時半までに行っていただいて、
は
い、回答していただき、はい、プレゼント交換は1時半から2時の間、
そうです。で、はい、そのプレゼントもなくなり次第終了になりますので、2時までやってないかもしれないので、
うん、
はい、
頑張ってください。
早めにお願いします。
はい、はい、そしてゴリラの日にまつわるイベント、はい、
そうですね、同じく20日の土曜日の午前9時45分から、
うん、はい、
ゴリラの日のガイドをします。
はい、
はい、こちらはゴリラのお家、ゴリラがいるところで、飼育担当者がお話をしますので、
はい、
こちらも、はい、ぜひお越しください。
うん、
はい、
さらには、
はい、さらに、これゴリラを守ろうグッズを販売してするんですけれど、
ええ、
一部はもう始まっているんですけれど、
うん、
ゴリラの飼育担当者が撮った写真とかイラストを使ったオリジナルグッズを園内の2つのショップで販売しています、
うん、はい、
はい、こちらも限定なので、あの今も販売しているところもありますし、20日から販売する方もありますので、
うん、
こちらもぜひ注目してください、
うん、はい、
はい、
さらには
さらになんですけど、9月22日の月曜日、
うん、
月曜日なので休園日なんですけれど、
はい、
あの午前11時から11時半に、うん、ゴリラの日のインスタライブを行います。
お、
はい、こちらはあの動物園内ではなくてインスタグラムから、見ていただきたいんですけれど、
うん、
はい、あのゴリラ休園日のゴリラたちの様子をライブ配信で紹介します。
はい、こちらも楽しみですね。
はい、
はい、さらには夜間開園もまたありますね。
そうですね、夜間開園、うん、これも毎年恒例になっているんですけれど、
うん、
9月の13日から15日の3日間
は、はい、
平安女学院大学の方とコラボした夜間開園を行います、
うん、はい、
そして10月は、
うん、
11日と12日の土日に、うん、佐賀美術大学さんと佐賀美術短期大学さんとのコラボで、うん、こちらも夜間開園を、8時まで行います、
ね、だいぶね、もうあの朝夕が涼しくなってきている季節ですので、はい、ちょうどいいかもしれませんし、
はい、
夜の動物たち、夜行性の動物たちが元気に活発に動いている姿が見れるかもしれません、はい、ぜひあのこのコラボの、ね、イベントも楽しんでいただきたいと思います、はい、お時間は夕方、
はい、動物園自体は9時から空いていて、そのままいていただいて大丈夫で、はい、8時まで行っております、
うん、
入園は7時半までとなっておりますので、
はい、
はい、もう9時からずっと来ていただいて大丈夫です。
はい、はい、楽しみになさってください。はい、ということで今日は和田園長に代わって佐々木さんに久しぶりにご出演いただきました。佐々木さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
京都の生き物ラジオ図鑑、今週は京都市動物園総務課企画調整係長の佐々木智子さんにご出演いただきました。ありがとうございました。
ありがとうございます。